祈ります。天の父なる神様、今年は本当に暑い夏ですが、お一人一人を守ってくださって、心も体もご家族も支えてくださってありがとうございます。まだまだ暑さが続きますので、今日が8月の最初の日曜日ですが、この翼の教会に身を寄せて、天を仰ぎ、歌を捧げ、祈りを捧げ、聖書の言葉に目を留めて、1ヶ月のスタートを切ろうとしている兄弟姉妹子どもたち、そのご家族を豊かに祝福してください。それぞれ心の中に悩み事があり、感謝があり、神様が誰よりもご存知ですので、一つ一つ引き上げてくださって、あるいは慰め、あるいはねぎらい、そして道を示してくださるようにお願いします。先週までベックの方々、アンドリューたちが良い伝道や奉仕をしてくださって感謝します。正志先生は1ヶ月の休暇ですが、どうか心身ともにゆっくり休めるように祝福してください。また北姉妹のニュースを聞いて心痛めておりますが、宮城姉妹のお父様の怪我のことも聞いて心痛めておりますが、どうぞ北姉妹、また宮城姉妹のお父様、また抗がん剤治療中の岩尾姉妹、その他お一人一人を慈しんでくださって、その病が祝福の始まりになるように、神様の豊かな癒しの御手があるようにお願いします。これからご一緒に聖書を開きますので、どうぞよくわかるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ベックチームが去って、今日は正志先生もいなくて、ちょっと寂しいかなって、私はちょっと不安かなって。正志先生がいないとこんなに不安だとは、だとしても電話してやっぱり帰ってきてというわけにいかないので、頑張らないわけにはいかないんですけども、またベックチームが去って、台風嵐のように去って、ちょっと寂しいと思っている人もいるかもしれません。確か先週、来年の今頃英語ペラペラになっているといいなと思っている人は結構手を挙げておられたんです。こんなこと言ったら失礼ですが、心の中でかなり難しいんじゃないかなと思って私聞いたんですけれども、しかし1年に1回海外のクリスチャンの方と交流できるということも素晴らしいことだなと。ところでベックが入ったので、創世記からずっとお話ししていて、1週間スライドするのを忘れてしまってですね、だから今日は38章飛び越えていたんでした。それで無理をお願いして、やっぱり38章だけしないというのも変なので、事前に39章って言ってたんですが、38章のユダという人の家族、あの家族どうなってるの、この人の家族は先祖がどうなってるのって、ファミリーヒストリーとかテレビでやると結構皆さん興味津々で、うちもやってほしいとか、なんかうちのおばさんとの関係と似てるとか、聖書もいろんな家族取り上げているので、ヨセフの人生に入ったんですが、今日は38章はユダ、ヨセフのお兄さんのユダの家族から、どうして神様というタイトルにしました。皆さん生きているとやっぱり全部理解できるわけじゃないんです。なんでこんなことが起こるかなっていうことがない人は多分いないんです。生きるほどにあるんですね。なのでアウトラインを出していただくと、今日は主にこの2つのことを考えたいと思うんです。なんで人間の世界は、例えば会社で、例えばうちの親戚はいつもごたごたして、私の引っ越した先の近所では、あるいは時々教会という人もいるかもわからない、こういうことが起こらなければいいんだけど、どうしてですか神様って。でもう一つの疑問は、そういう人間の世界に神様はどうしてこのような救いを実際になさったんですかという疑問もあるんです。普通ならばこんなごたごたした人間社会ごめんこうむると言って、地球の惑星を見捨てて神様は離れていってもいいのに、ぐんぐんぐんぐん近づいてきて、最後はイエス・キリストの十字架という、こんなことするんですかって、ここまでして 私たちを愛して見救い希望を与えるんですかって。なのでもうちょっとはっきりと次のアウトラインを出してください。こうなりますか。ここは天国じゃないよ。人間が住む世界だよ。人間はみんな罪人。あ、私も罪人だって。あるいはお互いに罪人だって。だから、まあ、幼稚園から始まるかもしれないし、老人ホームでも同じかもしれないし、人の住むところ、罪人の住むところだから、まあ、車が走れば交通事故も避けたいけど避けれないっていう面もあるでしょうけれども、だからね、と。そうすると、かなり免疫ができます。あんまり家の中で大事にされすぎると、小学校行ってかなり大変ですから、こんな怖い男の子もいるんだ。こんな女の子もいるんだって。だから免疫がないと、人っていろいろいるよって。いろんな人がいるんだよ。だから上手にハンドリングして、上手に付き合って。じゃないと、この地上の旅路、天国の旅路じゃないから、全うするの難しいからねって。特に、自分の罪に気をつけた方がいいよって。怒りとか、憎しみとかに駆られると、あるいは妬みとか、ハンドリングがずっとね、ハンドルが効かなくなったり、ブレーキも大事にした方がいいよって。じゃあ希望がないのって言ったら、いや、これはキリスト教ですから。最後はキリストですから。イエス・キリストが十字架で罪の根っこを引っこ抜いたというか、焼き尽くしたというか。まあそうじゃないといつまでも憎しみ、いつまでも悲しみ、その連鎖が。だからイエス・キリストの十字架で父よ彼らの罪を許したまえ。彼らは何をしているのか分からずにいるのですの祈りの言葉を持って、十字架によって全ての罪許されて新しい世界を生きるんだなって。いつも新しい1ページ。さあ前置き長くなりましたが、じゃあ今日の聖書の箇所を出していただいて、いきなり12節から入るとわけが分からないんですが、まあ12節読みましょう。はい。かなり日が経ってユダの妻すなわち、シュアの娘が死んだ。その門が開けたとき、群れの毛を刈る者たちのところ、ティムナへ登っていった。友人でアドラム人のヒラも一緒であった。やっぱり説明しますね。皆さん、聖書の一等最初、建物の土台のようなのが創世記。私たちは今、土台の創世記を学んでいます。天地創造から始まって、やがて罪人の住む人間にイエス・キリストを与えるため、神が選んだのがユダヤ民族の始まりはアブラハムからでした。アブラハムは信仰の父と言われて有名で、そしてその息子はイサク、その息子はヤコブ、そして創世記の最後はヨセフに行くんです。このヨセフに入ったところで聖書は38章、いきなりスライドしてお兄さんのユダについて書くんです。結論言いますね。なぜかというと、やがて来る救い主はユダの子孫から生まれたからなんです。その私たちはこうイメージするんです。神が選ばれた救い主の先祖は一点の汚れもなく、本当に常人の住むところじゃなく、なるほど、天に一番近い人間だよな、家族だよな、パーフェクトとは言わなくても、ほぼ完璧に近いようなとイメージする人もいるんです。なのでかどうか聖書は全然違うんですね。こんな家族あるのって。皆さん、今日はキリストの先祖として選ばれたユダの家族、12節いきなり読んだけれども、ちょっと解説しますね。一節から読めば、ゆっくり読めばわかるんですけども、ヨセフのお兄さんのユダは、地元のお嫁さんを奥さんにしたんです。別に皆さんが結婚するように普通に結婚したんです。女の子じゃなくて男の子が3人生まれたと書かれているんです。で、長男はお嫁さんをもらって結婚したんです。まあよかったと思いますが、この長男については悪いものであったと聖書が書いているんですが、奥さんはタマルと言ったんです。で、長男が亡くなったんです、若くして。で、未亡人になったタマルという奥さんは、今見た社会福祉制度がない時代ですから、まあ、日本でも昔あったでしょうが、戦争でお兄さんが死んだら、未亡人になった裏若き奥さんを弟が嫁にもらうということがないわけじゃなかった。次男が未亡人になった長男のお兄さんの嫁を自分の嫁にすることになったんです。ところが、この次男も聖書は悪いものであったと書いてあって、亡くなっちゃうんですよ。 まあ、時々あるんです。3人子供いるんですが、最初に1人亡くなっちゃってと思ったら、まさか別のことでもう1人亡くすとはって、まあ、悲しかったと思いますよ。それでお父さんのユダは恐ろしくなっちゃって、次に最後に残った三男が成人したんですが、お嫁さんとしてまたこの御家さんを与えると、万が一また悪いことが起こって、なんだか不吉な感じがしたかもわかんないけど、三人とも亡くなるんじゃないかと恐れて、そして宙ぶらりんにしておいたんですね。で、宙ぶらりんになった長男のお嫁さん、後に次男のお嫁さんになって、今は長男も次男も死んだから裏若き御家さんになっているタマルは、いつまでも義理のお父さんが自分のことを放っておくもんだから、ある時とんでもないことを画策したっていうのが今日の箇所なんです。で、今読んだ12節を見ると、そんなこんな子供たち3人のうち2人が死んでから、かなり日が経ってから、今度はお父さんの奥さんユダの妻も亡くなったというんです。で、まあ、葬式をして、で、物期間が終わって、そして羊の群れのところに行こうとした時に、とんでもない出来事が起こったので、読む人は、なんで神様こんなこと起こるんですかって。私もっと聞きたいのは、なんで神様これを聖書に書くんですかって。こんな汚いこと書かなきゃいいのにって、なんでわざわざ書くんですかって。私は言いたいんですが、13節書いてあるからしょうがない。13節読みましょう。はい。その時、タマルに、ご覧なさい。あなたの舅が羊の群れの毛を刈るために、ティムナに登ってきますという知らせがあった。まあ結論言うと、今日の登場人物みんな罪人なんですけどね。ユダも長男も次男も、そしてこのお嫁さんのタマルもですよ。このタマルは義理のお父さんが奥さんを亡くして、そしてティムナに向かうということを聞いて、皆さんもニュースで見ると聖書の世界、中近とはみんな女性はベールかぶってるので、暑いので、ベールかぶったら女性がもう誰かわかんないですよ。それで14節読みましょうか。お父さんに名を名乗らずに遊女として近づいていく、娼婦として近づいていくというから、ってこんなことありって、14節読みましょう。はい。それでタマルはやもめの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをして、ティムナへ道にあるエナイムの入り口に座った。シェラが成人したのに、自分がその妻にされないことが分かったからである。お父さんがいつまでもどんどん年取っていく自分を放っておくならば、こっちにも考えがあるということで、義理のお父さんに自分は息子の嫁だということを分からないように、わざわざそういう格好をして、そして近づいていったのは下心があるからですよ。さあ、15節、本当に聖書はこんなこと書くんだなって、15、16、最後まで一気に読みましょう。はい。ユダは彼女を見て、彼女が顔を覆っていたので、遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入らせてほしいと言った。彼はその女が嫁だとは知らなかったのである。彼女は私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言ったというやり取りだったんです。嫁だということを名乗らずに、もうベールかぶってもう分かんないから。そしてユダは奥さんを亡くして、まだそんなに日が経っていないのに、亡くなった奥さんに悪いという意識もなかったか、遊女だと思って近づいていって、じゃあお金いくらですかって、お金じゃなくて、まあ今日読みませんけども、まあ小ヤギ一匹あげますよって、そしたらその印に保証に何くださいますかって、それで陰陽って書いてあるんです。まあ実印みたいなものです。まあ柔らかい粘土みたいなものにしてポンと押したら、その人がこれに承認したということを表すのに紐がついていたので、よく首に巻きついてったと言われるんですが、陰陽と紐と、それから羊飼いの世界なので杖をください、この杖はユダの杖だって証明になるので、いずれこれ持ってきたらあの時のお代として子ヤギをくださいねというのでもらった。これは下心があったんです。そして皆さん言うのもはばかりますが、息子の嫁と義理のお父さんが男女の関係を持って子供を宿したということになるんですよ。そのニュースを聞いて、後でこのユダはですね、
嫁がお腹大きくなってきたということですごい怒って殺してしまいぐらいだったんですよ。
ところがそのユダがお嫁さんタマルがじゃあ誰の子かというとこれの持ち主ですとユダに持ってきた。それはユダだったんですね。皆さんちょっと解説するのもはばかるんですが、聖書はしかし書いてるのでここをスキップするわけにもいかないかなって。私たちの質問は、神様なんでこういうことが身近なところで起こるんですか、人間の世界で起こるんですかということがありますよねって、ありますよって。じゃあユダの家族だけじゃなかったかって、ないないです。この後有名なダビデという人の物語に入ると、ダビデって言ったらすごい武将ですよ。もう男が男に惚れるみたいな人ですよ。だけど罪人です。忠実な家来を戦場に送って殺してしまい、なんで殺したかというと自分の罪を隠蔽するためにその家来の奥さんに手をつけたんですよ。そして赤ちゃんを宿らせたんですよ。許されざることです。また皆さん、じゃあユダのお父さんのヤコブの場合はなんでどうしてということだらけでした。例えば双子の兄弟兄との確執、尋常じゃないです。殺し合いみたいな、おじさんとの騙し合いですよ。そして自分の嫁が地元の男性に襲われて逆上した息子たちが地元の人を殺戮するというね。なんでこういうことが起こって聖書はこういうことを書いてるんですかって。つまり人の住むところいつの時代でもなんでですか神様って、それは人はみんな罪人だからでしょうって。新約聖書を見てもパウロとバルナバという代表する二人の伝道者がある時激しい反目、まあ、喧嘩になって別々のルートで伝道に行ったということも書かれて、私たちからするとこういうこと起こらない方がいいのになんでって。いや、そもそもイエス・キリスト、あんなに3年間も薫陶を与えて素晴らしい神の技を見せたはずなのに、12弟子が最後の最後で、例えばユダという人は銀貨30枚で売っちゃったんですから、イエス・キリスト、自分がお金と交換で売られたって、もう傷つくというレベルのことじゃないと思います。他の弟子も似たり寄ったりで、知らない、キリストなんか知らないと、あんなに直前までお世話になったのに、最も身近な人がということを聖書がずっと旧約から新約まで述べているということは、なんでこういうことが人間世界に起こるんですか、それはね、人間はみんな救いを必要とする罪人だからですよって。ある教会に来ました時、人生のベテランの長老さんが私に言いました。まあ教会は聖書の教えがあるので、あまりに無菌状態すぎると異常になりますよって。だって会社に行ったら、あるいはいろんな一歩外に出たら、まあ教育関係の世界でもどこでもいろんなことあるでしょうって。教会を天国だと思ってはかえってこれは異常な反応になりますよって私に諭してくれた方がおりました。実際最近は変な外国から来た異端があってですね、私はそれを見聞きはしてないんですが、まあ、実際にそういうのが都会の方で教会に入ってきて洗礼を受けてかなり人間関係ができたところで突然教会を転覆させるような、で実際にそうやって教会がダメになった教会が日本でも今起こってますから、先生田舎とは言っても気をつけた方がいいですよとか、私が一回見聞きしたのは暴力団を名乗らずに教会に入ってしばらく通ってるうちにみんなとある程度関係ができますから、そしたら心臓部に入っちゃって印鑑をね自分の手にして、まあ信じられないんですが本当にあったんですけども、教会の土地を売って自分のお金にしてしまったなんて、私はどうしてそんなことがあって、いやそれは海外のニュースを見てイスラム教の国で教会が襲われたとか、アメリカでちょっと頭おかしい人がライフルとか銃を持って教会の礼拝に入ってきたとか、どうして神様こういうことがあって思いますよ、思いますけども、私たちの親戚のところとかそれぞれの職場でとか、あるいは子供だって学校もいろんな人がいるから戦いがあると思いますよ、私たちの心の中にどうして神様ってこういうことが起こるんですかって、だから私はこうアドバイスしたいですね。身を低くしてみんな謙遜になって そして人生にイエス・キリストをお迎えして、そしてブレーキを大事にして、ハンドルを大事にして、人の罪に気をつけるというよりは自分の罪に気をつける。よっかりすると私もですよ、いや正志先生いいなって、あんまり大きい声じゃ言えないけど、何でかというと今休暇だから、休暇で私交換してくれないかなと思ったりしてですね、下手すると本当にいいな交換してなんて言いそうな気持ちになったりしてですね、まあそれは冗談ですけども、ちょっとしたあいいな、ちょっとした、あるいは人間は嫉妬心もありますよ、あるいは人間は怒りという感情もありますよ。それは自然なことです。しかしそれを上手に収めないと、コントロールしないと。聖書が書いてあるように、罪の力って大きいんですよ。罪の力っていうのは私たちの人生のコントロールを不能にするんですよ。なので聖書は、ユダの家族について、ここまで書かなくてもいいじゃないかと思ったけど、事実、こういうことが起こったんですよ。他にもこういうことが起こってるでしょ。あなた方の住む人間世界は天国ではなくて罪人の住む世界ですよって、そしてあなたも罪人ですよって。じゃあ皆さん救いがないんでしょうか。いいえ、なんでこういうことを起こるんですか神様って言ったら、罪はなんで神様こんな世界にこんなことまでしてくださるんですかということになるんです。私昨日病になった何人かの人お電話して、帰って励まされたりしたんですが、最悪の後は最善、最悪の中の最善って確か1年前私言ったんですが、苦しみの向こうにこそ光がある、苦しみの向こうにこそ希望があるって、それでいきますよって電話して、そして気持ち切り替えて前向きに、そしてお祈りを力としてって、そんな電話を何件かとしたんでした。いや本当にそうだなって。こんな罪深いようで病もあって、いろんな暗闇もあって、希望がないですかって。希望はあります。じゃあ、飛びましてね、今日4箇所、聖書の箇所を引用します。まず10から読みましょうか。そんなとんでもない関係で生まれた子供の名前です、問題は。ペレツと書いてあるんです。一緒に38章29読みましょう。はい。しかし、その子が手を引っ込めたとき、もう一人の兄弟が出てきた。それで彼女は何という割り込みするのですかと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。双子だったんですけども、変わった出生の仕方したんですが、義理のお父さんと未亡人のお嫁さんが、いや目を背けたくなるような聖書の記述だけど、事実生まれちゃった子供がペレツだったんですね。じゃあいきなり飛びますよ。30に飛びましょうか。新約聖書の救い主イエス様の家系図ってすっごい大事なんです。もう長々と。だずっと書いてある。創世記まで書いてある。じゃあ今日に関係するところ、ペレツが書いてあって、義理のお父さんのユダが書いてあって、息子のお嫁さんのタマルが書いてあって、あっさり書いてますが読みましょう。はい。ユダがタマルによって、ペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、そして誰がおいだずっと来て、イエス・キリストがクリスマスに誕生したというのが新約聖書の一等最初です。義理のお父さんのユダと息子の嫁タマルによってこんな汚い関係から生まれた罪人の世界のペレツのそのさ子孫の子孫の子孫に、罪人の世界に普通なら来ないのに、イエス・キリストがど真ん中にお生まれくださったという意味を創世記から新約聖書に飛ぶと、神様何考えてるんですかって、もっと立派な人々の家系図から生まれたらよかったのにって、いいえ、罪人の世界の真ん中に私は救い主として宿るんですよと。これはもう前から決まっていたことで、20に戻りましょうか。ミカショという、まあ、キリストが生まれる700年も前から、ユダ部族の中から、その救い主は出るって決まってるんですよって。じゃあ、5章の2節読みましょう。はい。ベツレヘム、エフラテよ。あなたはユダの氏族の中で、あまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から決まって、 定まっている、すいませんね、創世記の3章15節にも読めば本当はいいんですけども、ユダ部族から救い主が生まれるということは、ユダ部族のベツレヘムでキリストが誕生するクリスマスも古から定められているんですよって。私たちは人間の世界のあまりにいろんな出来事で、なんでこんなことが起こるんですかっても言いたいけど、そういう中で神様が成してくださった歴史の力強い事実、揺るぎない強い意志、なんで神様はそんなことまでしてくださったんですかって。じゃあ最後に4丸を出していただいて、そのイエス・キリストは十字架でこのような言葉を発せられました。読みましょう、はい。3時ごろイエスは大声で叫ばれた、エリエリ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。我が神我が神、どうしてこんなこと我が身に起こるんですかって、罪もない私がどうして十字架で見捨てられて神の裁きを身代わりに負わなければいけないんですかって、これで根っこから引き抜かれたんです。罪の連鎖、憎しみの連鎖、怒りの連鎖、キリストは十字架上で別の言葉も発せられました。彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのですから、父よ彼らの罪を許したまえと。皆さん、今8月になると終戦の記念でいろんな戦時中のドキュメンタリーが流れて、時々キリスト教が出てきたりするんですよ。聖書が出てきたり、あるいはクリスチャンが出てきたり。で、私はやっぱり心に残っているのは、一人は当時日本が侵略したフィリピンの大統領だったキリノという大統領、まあ、ちょっと有名な話ですけれども、彼は大の日本好きでしたよ。彼の奥さんは戦争前からもう日本びいきでしたよ。けど日本が侵略してきて、大統領の奥さんと子供たちは日本兵に惨殺されたんですよ。家族が殺されたんですよ。だけれども彼はキリスト教徒でした。熱心なキリスト教徒でした。そして心の中で本当に苦しくて苦しくてもがいて、当時日本の捕らえられた兵隊が日本で家族の元に帰れずにフィリピンで投獄されておりました。嘆願書も出ましたけど、日本の未亡人のようになりかけている奥さんや子供たちはお父さんに会いたくて、だけどフィリピン人の心情がそれを許さなかった。大体キリの大統領自体も奥さんと子供殺されてるんですからね。けど十字架の前にひざまずき、礼拝堂でひざまずき、どうしてもね、許すべきじゃないかって。もし私が自分の肉親をあんなに日本びいきだったのに、あんなむごい殺され方をして一生許さないというならば、この憎しみはこの代にも孫の代にも代々さっと日本人を憎しみ続けるフィリピン人の流れになると。ところで自分は信仰者ではないかと。許しがなかったら何が信仰なんだと。自分は許すべきではないかと。かなり反発もあったようですが、日本人を恩赦にしてそれぞれを家族のところに返すんですね。その時主人を家に迎えた奥さん、日本の奥さんはとっても感謝して、逆ならばできなかったなって、自分がそういう目にあったらそういうことは多分できなかったなって、なのにしてくれた大統領に感謝した家族も多かったと聞きました。反対にフィリピンの国内の中では、キリの大統領に対するなんで無罪放免にするんだと、どんな彼らが俺たちにひどいことをしたのか、あなたの家族だって殺されたじゃないかと、正義はどうなるって、よくもそんなことできるもんだなという逆風も受けながら、しかし彼は最後はイエス・キリストが十字架で、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、私たちも神様、なんで罪のないキリストが十字架で死ななきゃいけないのって、私たちが罪人だとしても、なんで神様はそこまでする義理があって、というこの疑問に対して、そうでなければ新たな1ページはないでしょうって。私が何度もかつてお話ししたもう一人は、真珠湾攻撃の総隊長だった淵田光雄さんという人が、戦争に負けて真珠湾攻撃トラトラトラの有名な伝聞を打って、そして負けたけれども何も日本だけ悪いんじゃないと、
アメリカだってひどいことしたじゃないかと。戦争が終わっても未だ憎しみと戦いのドラマの中で、まあいろんなことがあったわけですが、大きな理由の一つは、マーガレットと言いましたか、ユタ州だったか忘れましたけど、アメリカの捕虜収容所で日本人に対して本当に尽くしている娘さんがいたと。なんでこれほど日本人に尽くすのかって聞いても言わなかったけど、最後に彼の両親は日本にいていた宣教師だったと、キリスト教の。そして日本とアメリカが戦争したので日本を追われてフィリピンに行ったら、日本がフィリピンに侵攻してきたと。でまあ戦時中だから何でもむちゃくちゃですけども、確かラジオがあった角でスパイだということで、スパイじゃないです、キリスト教の宣教師です。それでもう確か日本刀だったか忘れましたが、首を切られてですよ、もうお父さんもお母さんもそれは信じられない、あの殺され方をしたと。以来娘さんは日本人を本当に憎んで、二人といない大切な尊敬している両親をそんな殺し方をした、しかも日本を愛して日本に行ってたキリストの宣教師だった自分の父と母を絶対許さないと思ったけれども、最終的にあなたのお父さんお母さんは本当に日本人を愛していたんですよと、お父さんお母さんの生き方を知っている人から聞いたことによって心が溶けて、お父さんお母さんだったら下であろうことを私が代わりにすると言って、日本人の収容されている収容所に行って誰もできないぐらいけなげに仕えていたという話を聞いたときに、淵田光雄さんの心が溶けていくんですよね。自分はいつまでもこんなに憎しみに駆られて、自分が自分がを主張しているのに、両親が殺されたその娘さんは真逆の、どうしてって、イエス・キリストが十字架でもうここまでと、あなたの日本に対する憎しみもここまでと、そして最終的にはこれもありえないけど、神様がなさることはありえない許しの世界、十字架による贖罪の世界、本当の意味で福音を分かって、本当の意味でこれを体験してと。で私先日ある集会に行きましたら、有名な、あの、何ですか、ゴスペルシンガーの人と一緒に食事をしたんですね。まあその人は皆さんも聞いたことあると思いますが、かつて一人娘さんが大やけどをし、もう全身にこの跡が残ると思ったら、おばあさんがクリスチャンで教会でお祈りしてもらうし、あなたも行ったらって言ったら、全然知らない年を取った方々が一生懸命知らない娘のために涙を流して祈っていることにぎょっとして、本当に神っているんだろうかと思い始めたのがきっかけでクリスチャンになったということでした。まあそれはいいんですけども、1年前にガンだと分かった自分が、しかも一つ分かったら三つあったって。で、大学病院だったと思いますが、三つのガンの一度の手術は本当に珍しいと言われたそうです。まあそして余命も告げられたかどうか忘れましたけれども、しかし今、全く同じ声量で歌ってるんですよ。体は痩せましたけれども。すごいなーって思いました。で実は先生なんて話されたんですが、入院してる時ねってある看護師さんがやってきて、私昔教会に行ってたんだけど洗礼も受けたって言ったかな、もうすぐ行かなくなっちゃってずっとそのままなんですって、日曜日この病室で礼拝一緒にしてもらえますかって言われて喜んでって、多分そんなに大きな声じゃなく賛美して聖書読んでお祈りして涙プルプルプルプル流して、そしてその人がそれがきっかけで再び教会に通うようになって、何十年ぶりかで信仰が復活したっていうね、おまけのような話だったというんですね。だから三つのがんが突然分かったということはいいことじゃないですよ。突然死の宣告のように最悪だったと思います。しかし最悪の中でも神様がいろんな最善を用意してくださって、いや神様は慰め深い方だな、希望を与える方だな、神様は祝福の神様だなって、私もその物語聞いただけで心が温かくなったんでした。皆さん人生いろんなことあると思いますし、なんでこんなことかっていうこともあると思います。しかし希望があります。神様がおられます。私たちに慰めと力をくださいます。そして神様の物語は続きます。パウロとバルナバは結局別々のルートで伝道に行ったんですが、最終的には良かったんです。伝道が東西南北に広がりを持つようになったんです。私たちの人生、家族のこと、近所のこと、仕事のこと、いろいろあるでしょうが、最終的には神様が
全部良くしてくださると。最悪の後は最善だと信じて歩んでいきたいと思います。じゃあ皆さん、電話で私言ったんですが、最悪の中の最善をご一緒に言ってお祈りしたいと思います。いいですか？三、四、最悪の中の最善。言えなかった人いるからもう一回言いますね。三、四、最悪の中の最善。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いてもらいますので、短く心を静め、今日のあんまり読みたい箇所ではなかったんですが、キリストの祖先として選ばれたユダの家族の物語、長男が死に、次男が死に、宙に浮いたお嫁さんは奥さんを亡くした義理のお父さんとの間で子供をはらんで、なんと醜いことだと思いますが、その子孫の中からイエス・キリストは強い意志を持って、そこからお生まれくださって、最後は十字架で罪の歴史に楔を打つように、十字架で全てを溶かすように、私たちの人生にも入ってくださいます。なので、ある人は病で、ある人は仕事の試練で、うわ最悪と思っても、イエス・キリストが希望です。いつでも希望です。最後は十字架の信仰を持って、私たちも罪人なので、それにハンドルを取られないように、みんな身を低くして、みんな謙遜になって、そしてイエス・キリストの御声を聞き、イエス・キリストにハンドルをお任せし、ご一緒したいと思います。それではピアノを少し大きくしてもらいますので、今日神様にどうしてもお願いしたいこと、そして心から感謝したいこと、特に北さんや、また宮城さんのお父さん、その他の方々のために、また正志先生の1ヶ月の休暇が素晴らしい祝福の時となるように、その他どんなことでも、どんな言葉でも結構です。声に出せる方は声に出して、心を一つにして、ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。祈りましょう。天のお父様、今お祈りを心を一つにして捧げます。あなたはこの会堂から捧げる祈りを必ず聞いてくださるお方ですから、一人一人の願いを、一人一人の感謝を引き上げてください。天のお父様、宮城さんのお父様と北さんと岩尾さんについて、よろしく癒しを、また助けをお願いします。今日ここに集まった方の家族を祝し、心の願いを引き上げ、あなたが罪人の世界の真ん中に宿り、私たちのさまざまな罪を十字架で貼り付けてくださったので、私たちはいつでも新しく新鮮に純粋に天を仰いで信仰者として歩みますから、豊かに祝福してください。モニカ先生のお母様も、伝道師もお守りください。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、本当に暑い季節ですが、一人一人にたくさんの恵みと祝福をくださっているあなたの身元に全てを忘れ、ただ純粋な信仰を持って、祈り心を持って、翼の教会に身を寄せたお一人一人、今捧げられた祈りを一つ一つ引き上げて、全ては全知全能のあなたの御手の中ですから、最後は全部お委ねして、神様の最善を信じて、いつも前向きに歩んでいく一人一人であるように、大いに力づけ、豊かに慰め、そして最後は十字架によって、私たちの心の中の悶々としたこと、また自分自身の罪の性質、あるいは怒りだったり、あるいは妬みだったり、私たちはみんな罪人ですので、その都度十字架に貼り付けにして、新しい信仰者としての一歩一歩を新鮮に刻むことができるように導いてください。私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。天の父なる神様、どうしてこのようなことがと思うことが起こりますけれども、神様は十字架をもって私たちの罪を許し、清め、 新しい人生を、新しい一歩をいつも与えてくださるので感謝します。人を見ないで、ただ天を見上げて、あなたと共に歩みますので導いてください。あなたを信じます。あなたの救いを信じます。あなたに期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。